おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
はい、ベンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデー、
毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋弁音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7 メガヘルツでお送りします。ベンさんのくるくるサンデー、埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、ありがとう。3月も今日でおしまいになる。
そうですね、最後の日です。
なんかあれだね、いや思うのはね、ほらアメリカとかヨーロッパって8月が、9月が、うん、新年度になったりするね。いや何なんだろうなって、例えば日本なんかほら3月四季がはっきりしてるじゃん、うんうん、四季がはっきりしてるとやっぱりこうなんか4月がいいかなって気もしないでもないんだよね。
そうですね、桜咲く頃がね、
ね、
収穫して、
桜咲くムズムズの季節だね。
そうですね、花粉症で鼻ムズムズ
そんなんでね、はい、やっぱりなんかこう着るものでもさ、うん、やっぱりピンク系のものを2月着てると、え、あの人何って思われちゃうようなのがあるんだけども、3月入ってふっと入ると、あ、なんかこう 目に優しくなるっていうかね。なんかやっぱり俺アメリカのカジュアルが好きなんで、でよく買うのよアメリカのそういう古着にしろ何にしろ、
ちょっとね、似合いますもんね。
聞くとね、合わないの日本の気候と。
ああ、そっか。
うん。だからニューヨークとかああいうところってのは、昼間は暖かくて、夜になると急に寒くなったりするから、そういう着方をするんだよね。トレーナーの上に革ジャン着たりとかね。うんうん、そうすると革ジャンちょっと脱げば大丈夫とか、うんうん、昼は。なんかだから、日本の季節感というか、四季があるっていうのは、だんだん今なくなってきてるでしょ、四季が。うんうん、なんか俺、アフリカとか行くとさ、雨季と乾季しかないんだよ。雨が降る時と乾燥してる時と、うん、日本もだんだんそういう風になってきて、うん、怖いなって思ったりします。世間話でしたはい、今日はまた前回に引き続いて、あ、そうだ、お便りでした。はい、お便りを読んでいただきます。
はい、3月3日放送分、ゲストに佐々木まなみさんの、電話取材をさせていただいての回の感想です。富山県富山市の竹さんからです。毎週ベンさんのくるくるサンデー聞いてます。でも聞き逃し配信でです。っていうのは大抵夫がテレビをつけてて台所にいる私がラジオをつけられないからです。だから全国の皆さんよりちょっと遅れて聞くのですが、それでも毎回大満足しています。ありがたいですよね。子供たちの CM 味がありますね。そして多彩なゲスト、本当にすごいです。弁事務所の並木さん、森田さんとともにつないできた人脈は、毎週ゲストを呼んでも延々尽きることがないですね。私はゲストにふのっちさんを呼んでほしいです曲は前を向いて歩こうをリクエストします。
ありがとうございます。そしては、先週に引き続きまた朝の笠根さんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
今度はちょっと今回は中、お芝居のことについて聞きたいんだけども、
はい、
さ、子供たちのお芝居に関わるってどうして子供たちになったっていうのはある？
ああ、子供たちっていうのはそのゼロからっていう意味？う
ん、ゼロからも含めて。
劇団声芸の頃は。うん、中高生向けてやってたんだけど、まあ娘ができたっていうのも大きかったかな。それも大きかったし、あとゼロからやりたいと思ったのは、私お芝居って4歳以上から楽しめるってずっと何の根拠もなく思い込んでて、で海外のフェスに参加した時にデンマークの女優さんが一人で あの0123に向けてお芝居をやっているのを見て、もう目から鱗がバラバラって落ちて、ものすごい空気だったのね、その時のなんかもうなんかキラキラしたような、なんかなんでこの子たちはこんな風に見てるんだろうって感じてるんだろうっていうのが、ああ言葉じゃなくて伝えられることがあるっていうのを初めて体験して、私はそれまでは4歳以上の子供たちにお芝居作ってたんだけど、あゼロから観客になりうるっていうことに確信を持って、いつかやろういつかやろうって思いながら、10年経って作って、
よく頑張ったね。
それからもう15年経ったけど作ってから、
いや、あの0歳っていうの信じられない難しいだろうと、一度ね前あの経験があるのは、あの大人も子供もいたところで歌ってたら、張ってる子0歳の子が、深き大地って歌があるんだけど、そびえる山並みっていう歌なんだけど、その子はピタッて止まって、俺の子ずーっと見て、3分間見てた子って、3分は持った、それ以上ダメだった。
あ、でもこうやって歩いてる時も、その子は、ベンさんの歌を感じているわけよ、だから芝居もそうなんだけど、私と私のことを見ているか、ということを見ているというのか、それともその場で彼ら彼女たちがその場でいることがお芝居を感じてるっていうことなのかっていうのを私は信じられるようになったのね。だからゼロからやできる、前に立てるっていうふうに思えるようになった。
あの子たちが本当何をこうどう感じるのかって面白いね。
面白い。
研究してるんでしょ、やっぱりそういう。
あのね、あの私じゃないよ。私じゃないけどっていうか、2000年以降、脳科学っていうのがすっごい発達してきて、それでやっぱりお芝居を見ることが、その脳にどういうことなのかっていう研究がいっぱいされてき始めて、それで、あの、なんていう、私たちは、現場に立って子どもたちの様子を見て、これがどういうふうに子どもたちに伝わっているのだろうかっていうことを体験的にしかわからないんだけど、それをきちっとあの科学的に、あの分析するっていうことができるようになって、やっぱりそういう裏付けができてくると、ああやっぱりそうだったんだと思えたり、あこれで間違ってないな、この方向でって思えたりっていうのが、あの想像するっていうか作っていく上ではものすごい勇気になってきてるな最近。
この今ちょっと読んでる本でね、あの子供の頃あの暴力、言葉の暴力とか、やられてる育った子っていうのは脳に傷がつくとか言ってたね。
そう、
ですごいそれがね、あの大変な育ちに悪影響を与えるっていう話をしてたね。そういうのもやっぱり子供時代に、すごい難しい話だけど面白い、面白いよね。でもやっぱり子供たちにお芝居として、お芝居、ゼロ歳の子が、ゼロ歳の子ってさ、お芝居なのか本当なのか分かるかね、そのあたりはどうなの。
そういう感覚ではいないと思う。全てが、全てが、全て本物、リアル
ね。いや、だって言われてみるとさ、音楽は何の役割を果たすか分かんないんだけども、芝居ってすごくそういう意味では、ちっちゃな子供たちに面白い世界だね。
ゼロ歳。具体的に、ね、いろいろ
見てるでしょ、ぐるぐる。
ぐるぐるやら、ベイビーミニシアターやら、15分のね、作品。
キャンセイゲの作品をね、西脇さやかさんは、サーヤンは、見てる。
ありがとうございます。
子供劇場だったか、親劇場。
はい、子供劇場だったり、スタッフとして関わらせ
て。子供劇場のね、で、やってるんで、いろんなものを見ていらっしゃるんだけども、どうでした、その子供たちの、見て。
その場の空気を感じてる、体感してる、人がそこにいる、重ねさんって人がそこにいる、ちっちゃい子はちっちゃい子で、何役とかストーリーのことは分からなくても、やっぱり人間がいろんなことを織りなしてやってる、その空気とかを体感してんだなっていう気がしますね。
そうです。
面白い世界だね。
深い、
なんか背中で聞いてたり、お尻で聞いてたり、ちょっと髪の毛で聞いてたりとか。
そ そうか、
うん、で、あの私のお芝居をね、うん、あのそのぐるぐるってお芝居をお母さんにしがみついて、うん、ずっとだから顔はお母さんの後ろを見てるわけね、うん、しがみついてるから、うん、お母さんは私たちの方を見てるんだけど、うんうん、で30分間ずっと一度もこっちを見ずに一度も私を見ずに彼は過ごして、うん、で終わった途端にお母さんに何て言ったかっていうと、うん、もう一回って言って、
おーおー最高
彼は背中で全てを感じていたっていうことを信頼できるかどうかでね、う
ん、そこでね、お母さんの肌からもね吸収してたんですよね。
お母さんがすごく喜んでたから、うん、それもきっとね相乗効果っていうか、
うん、お母さんが嬉しいと子供嬉しいからね、そういうのあるよね。いやもう本当に難しい世界だなって、音楽では難しいないや挑戦してみたいけど もうね、うん、頑張るか。
でもきっとベンさんの音楽もちっちゃい子赤ちゃんはそういうふうに聞いてると思いますよ、うん、
それを信じるってことか。
そう、はい、うん、信じるし本当のことだから、う
ん、あ本当のことだからね、
うんうん、ベンさんがそこで生きているっていうことが本当のことだから、うん、
ああそっかそっか、うん、そこの問題か、うん、はい、なんか難しい話を聞きましたちょっと音楽に行きましょう頭休めましょう。はい、そしたらあの歌聞いてもらいたいと思います。うちのお兄ちゃんという歌です。
テストで0点取ったんだ。ああお兄ちゃん、ああお兄ちゃん、ああお兄ちゃん、それでも負けないお兄ちゃん。うちのお兄ちゃんはすごいんだぞ。うちのお兄ちゃんはすごいんだぞ。うちのお兄ちゃんはすごいんだぞ。毎日おねしょしてるんだ。ああお兄ちゃん、ああお兄ちゃん、ああお兄ちゃん、それでも負けないお兄ちゃん。うちのお姉ちゃんもすごいんだぞ。うちのお姉ちゃんもすごいんだぞ。うちのお姉ちゃんもすごいんだぞ。外ではおすましお姉ちゃん、ああお姉ちゃん、ああお姉ちゃん、ああお姉ちゃん、うちでは凶暴お姉ちゃん。うちのお姉ちゃんはすごいんだぞ。うちのお姉ちゃんはすごいんだぞ。うちのお姉ちゃんはすごいんだぞ。ケーキを100個も食べるんだ。ああお姉ちゃん、ああお姉ちゃん、ああお姉ちゃん、それでも痩せたいお姉ちゃん。すごいんだぞ。うちのお父さんもすごいんだぞ。うちのお父さんもすごいんだぞ。いびきがとってもでかいんだぞ。ああお父さん、ああお父さん、ああお父さん、おうちがぐらぐら揺れるんだぞ。すごいんだぞ。うちのお母さんもすごいんだぞ。うちのお母さんもすごいんだぞ。車でお化粧するんだぞ。ああお母さん、ああお母さん、ああお母さん、揺れたら口紅鼻の中。すごいんだぞ。うちのお兄ちゃんはすごいんだぞ。うちのお兄ちゃん 兄ちゃんはすごいんだぞ。家出をした切り替えらない。
はい、ありがとうございました。うちのお兄ちゃん、いや久しぶりに聞いたんだ俺。いや、あの自分さっきも前も話したけども、自分の声って なんか恥ずかしくて聞いてなくて、でこれも聞いたのこれ10年前に作った CD だけども、
あ、30周年記念アルバム、あのねっていう CD ですよね。すごくこの12曲のラインナップはいいですよね。あ、もうずっとこれリピートリピートですり減るかと思います。
いやー、なんか久しぶりに聞いたらいいね。自分のこと言っててどうすんの。こんなことやったんだなと思って今久しぶりに感じました。はい、そしたらまた浅野和さんに、お話を聞いていきたいと思います。そのまだまだ、あ、これからもいろいろ今までやってきた君がいるからとかニコリの種とか、
はい、
一緒に継続してずっとやってる。
そう、なんかありがたいことに、うんうん、長く続けられる作品になって、
そうだよね、
うん、ダメなのはもう本当すぐオクラになっちゃうんだけど、うん、でも、ね、あのそれこそお客さんがいなければね続けられないわけだから。
そうだよね、うん、あの子ども劇場、英語劇場と、うん、児童館とか
児童館、はい、小学校、
小学校、うん、そういうのが多いんだ。
はい、
全国どこにもいろんなところに行ってますか？
行ってます。
北海道から、
はい、
沖縄まで、
はい、多分行ってないところはないかな。
引っ張りだこ
ですよね。すごいな。3人で動くって大体。
そうですね、大体3人で動いてます。
うん、面白いとこあった、どっかいろいろ旅してて
面白いところ、ほらどこに行ったかわからないって帰ってくるってこともあるね。あの会場と宿と
大体そうだよね。本当にそうなんだよな。どこ行ったんだったっけ、
どこ行ったんだっけ、楽しむ間もなく
朝起きるとここどこだっけって思うよな。その精力的にまだまだ動いてるんだね、だってね。
そうですね。
さっき見たけど、あのほら0歳から の、うん、その子供たちの発達とそういうことをきちんとこう研究してやってるっていうのはいいね。
そうですね、なんか最近はそういう勉強する機会が、
脳、ね、の勉強までやってるんだもんね。
うん、あの自演教というところが先生を呼んでくださって、
あ、そうか、勉強、そうか、みんなで勉強してるんだね、
勉強する機会が、
やっぱり勉強しなきゃダメだな。
自演教のね、フェイスブックにもいろんな情報がね、アップされてますからね。
あの全国子ども劇場、英語劇場と僕も回って歩いてるけども、大体こう活発にやって継続して、今継続するの大変だよね。あの子どもが少なくなってるし、ね、その他に塾だとかいろんなことがあるから、お芝居を見たりとか音楽を聴いたりする子ども劇場、英語劇場っていうのはなかなかこう運動が停滞していくっていうのがあるんだけども、はい、でも頑張ってるところはやっぱり学習してる、勉強してるね。
そうですね、
あのね、やっぱり勉強しないとダメだなと思うな、うんうん、どうやって、本当にこう子どもたちをどう育てていくのか、うん、子どもたちと一緒に、素敵な、文化なり、うん、未来を子どもたちに提供していくっていうのはやっぱ親も本当に勉強しないと、うん、今ほら他のお金お金で入ってくる社会だから、うん、そういう中で流されてると知らない間にあっという間に子どもなんて大きくなっちゃうから、うんうん、わずか何年だもんね、親の言うこと聞くなんてさ。でもやっぱりそうやってあのちっちゃなうちにいっぱいお芝居を見せて、で 心を育てていくっていうかね、うん、心豊かになる、見えないんだけどさ、
ね、
心
が見えないものこそ、ね、
いつも言うんだけどもさ、このほら心が豊かになれば、今日はいいお芝居見たね、うん、キャンセル見たね、うん、あのお芝居見たからほら身長3センチ伸びてよとかさ見えればいいんだけど、
そう、だから、うん、でやっぱり即効性っていうか、これを見たからどうなるっていう結果が見たいっていうの、う
ん、見たいんだけど
ね、うん、でも、うん、あの即効性はないけど遅効性がありますからって私はいつも言うんだけど、遅効性はあるっていう、うんうん、いつかどこかでこれが糧になるっていうね、
そうなんだよね、うん、だからそれを信じてやっぱりやってるわけでしょ、
う
ん
う
ん、
そうです、
ね、お金にもなんないこと、うん
ならないね。
なんないね。少しね、なんか、あの、うんと欲しいとは言わないけども。
そうそうそう、全然たくさんは欲しくないよね。
なんか次のを再生できるぐらい。
う
ん、
そうです
ね。次のお芝居、よし、なんかやって。じゃあ海外、
そうそうそう、う
ん、海外ちょっと旅して見てこようとか、うん、いいものを見てこようとか、うん、日本の社会にいるとね、だんだんだんだん変になってくるような気がして、うん、こんなこと言っちゃ変なんだけども、うん、やっぱり狭い価値観の中でみんな生きてるから、うん、やっぱりちょっと海外出ると、うんうん、あ あんな方法があるのかってお芝居なんか得でしょ、
う
ん、
海外は本当にそう、いろんな刺激受けられる、
なんか形にとらわれない。この間も街頭でヨーロッパ行った時に街頭で演奏してるの見たったら、あのドラムなんかないのよ。で椅子の上にね段ボール貼ってあって、そこを段ボール叩いてる、でチャッチャチャチャチャって音するわけ。あれでいいんだ、街頭なんてあれでいいんだ、日本だと俺形から入るから、ドラムセットがあってこうやってあって、これがリズムなんですって。あれかでも向こう何でもいいんだな、あれ叩いたっていいし、リズム出ればいいじゃん、
ね、楽しければいいんだもんね。
楽しければいい、それがなんかお芝居の世界がいっぱい出てきたでしょ、
うん、
ね、これからどういうふうにやっていこうと思う？これからあと何十年もやれるわけじゃないでしょ。
ね。
ね。
でも
頑張ってやってるよね。
とりあえず新作作りたいって思っているし、新作作りたいって思えなくなったらやめようと思ってやっているから、もうちょっとやるかな。
やっぱそれはあの僕らもそうだけども、あのまあシンガーソングライターだから、曲を書かなくなったらやめようかなって、書けなくなったら、書く気力がなくなったらね、そういうのある
ね、気力ね、気力だと思うやっぱり。
新しいものをやる気力っていうのがあるよね。お芝居だって本当に大変、お金かかるでしょ、一つの作品やるんでも。台本書いてもらって、作品を書いてもらって、
音楽作ってもらって、
音楽を作ってもらって、背景もあるだろうし、演出もあるだろうし、そういうのもいっぱいあるだろうからね。そうかそうか、いろいろお芝居の人の苦労してるなって旗から見てるとね、思うけども、やっぱり大変だなと思うね。音楽も大変だけども、まあ俺はギター一本あればどこでも何でもできちゃうからってのあるけども、
ね、それは本当に羨ましい、
ね、どうなんだか分かんないんだけど、はい、それではあの、なんか笠原さん、なんか一言最後にお話したいことはありますか？
あのお芝居をたくさん見てください。
心が育っていくよね、いっぱいね。なんかあります、さや
は。はい、では風間さんの先ほどお話も出た、はい、お芝居が見られる情報をちょっとお伝えしてもよろしいですか？
お願いします、
は
い、
心が豊かになります。7月末には子どもと舞台芸術大博覧会、国立オリンピック記念青少年総合センターで風間さんたちの君がいるからが見られます。そして8月の頭、福島県喜多方では喜多方発21世紀シアター、君がいるから、そしてニコリの種も見られますか？
ニコリの種、ね、大博覧会。
なるほど。大博覧会の7月末の方は君がいるからとニコリの種、そして8月頭の喜多方では君がいるからが見られます。
はい、よろしくお願いします。
喜多方も僕もまた今年行く予定になってんだけどね。そうですね、うん、あのああいうとこでもいっぱいお芝居やって、あ、北方の話をすると、北方いっぱい、あの、うん、1週間ぐらいやってたっけ？
そうですね。
ね、
う
ん、で、北方の市内で、うん、蔵だとか、うん、いろんなホールだとか、うん、会議室だとか、いろんなところを使って、うん、演目として100ぐらいやる、もっとやるかな。すごいよね。100じゃ聞かないかもね、うん。そんなのをいろんな毎日毎日、何十ステージもあちこちでやってて、もう随分前から歌わせてもらったりしてるんだけども、やっぱり今貴重な、あえてずっと続けられるっていうのは。
今年で20周年だ。
あ、20周年になる今年が。
あ、21世紀が始まったのと同時スタートってことなんですよね、喜多方は。21世紀シアター、
ね。そうだね、20世紀シアターっていうんだよね。またそういう、活躍されることを、またいろんなところで今度ゆっくりお酒
飲みます。
お酒お好きな2人だ
け。お酒好きなんだもんね。
美味しいですよ ね、
美味しいですよね。
楽しいですよね、
はい、楽しいですよね。またいろんな話が聞けたら、と思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バービーブーベッペンさんのくるくるサンデ
ー、たくさんの人のおかげでこれで3月がおしまい で、ね、あと残りが9ヶ月ぐらい。9ヶ月か、はい、寂しいね。
そうですね。
全然違う。なんだかもうすぐ正月だねしてるみたいなもんで。はい、そんなわけで、あの 3ヶ月終わって、なんかやっとちょっと慣れてきたなって、はい、自分でも、サヤは上手だ最初から。すごいサヤ出したもんだよな。よくやらないよなと思って。滑舌がはっきりしてるしね。レンさんはなかなか早くしたからね。宣伝です。音楽活動40年でね、もうあと何年 か、あと50年はやりたいと思ってるんですけど、なん
て50周年記念ラジオやりましょう。
50周年記念ね。よし、40周年の記念の本をと CD を出します。高橋弁40周年記念エッセイ集幸せの種と CD、幸せの種、もともとはね合わせて CD 付きの本だ、はい、予定だったんだけども、うん、やっぱり別々にしちゃったことで、はい、両方1500円ずつということで、1500円ずつ、それが、予約価格が、2300円ということで、はい、4月末まで受け付けてますので、はい、もしよかったら、よろしくお願いします。はい、それではさあお願いします。
それから高橋弁さん の、 あのライブもあるんですよね。公開録音で講演会とともに、はい、4月14日に開催されます。開演時間は14時、場所は小江戸くらりギャラリーです。
本館上からね歩いて本当に5分もかかんない、はい、すぐ近くとかです。あ、そこねお酒も飲めるんだよ。試飲ができて、あれなんだったっけ、聞き酒500円でなんか飲めるんだよね、いっぱい
3杯の
そういうのもあります。はい、
お申し込みお問い合わせは高橋弁音楽事務所、電話 049-225-7100 までお願いいたします。
はい、それでは、ありがとうございました。 この放送、はい、
この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁フェイスブック、メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、それでは今日も楽しかったね。
楽しかったです。
笠原さんよかったね。
笠原さんもっと話聞きたい。
もっと話聞きたかったね。はい、それでは、また来週、皆さんごきげんよう。
さようなら。
さようなら。